月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
3月26日金曜日、時刻は8時を回りました。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。
はい、
伊佐田監督おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
映画パレードがベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞、
はい、
受賞ということで、
すごいね。
すごいね。これどのくらいすごいことなのか、この番組の中でですね、
はいはい、
おいおい語っていただくとして、もう皆さんからもどんどんお祝いのメッセージなんかも来ております、
はい、
これをご紹介しながら今日はお届けしたいということで、
そうです
ね。ご挨拶が遅れまして、私ご案内役の木部敏夫と
シーラと
生田さんです。
この3人で、
はい、
今日も、国際批評家連盟賞受賞スペシャルと、
はい、
いうことでお届けしたいと思います。
はい、
まずはじゃあ監督からタイトルコールお願いします。
月刊生田さんを用意スタート。
月刊生田大佐のポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊生田大佐です。皆さんからのメールファックスもお待ちしております。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
ということで、皆さんからもねおめでとうメッセージが来ておりますよ。
はい、ラジオネームクールルークさんです。ゆきさだ監督受賞おめでとうございます。すごいですね。どのくらいすごい賞なんですか、教えてください。
そうなんですよね。みんなね、あのこの国際批評家連盟賞がどのくらいすごいのかっていうのがですね、
はい、
今一つこの分かってない人が多い。
そうそうそう、
ね、
はい、国際とかいう言葉にね日本人弱いですからね。
いやでもなかなか取れる賞じゃないんで、今回のだいたいだって賞を受ける部門じゃないっておっしゃってたじゃないですか。
そうなんですよ、
そもそも
あの普段あのよくねあの報道されてるのはコンペティションっていうね、
はいはいはい、
要するに賞を競う、
はい、
で僕あんまり賞を競うっていうのは本当は映画としてはねどうかなと思ったりして、うん、実はそういうのって映画祭で賞を競うことに反発していろんな、例えばカンヌとかでは監督週間っていうのができたりするんですよね、
うんうんうん、
それって別の週間なんですよ。要するに賞を競いたくない、
うん、
要するに例えばトリフォーとかゴダールがそんな今日賞を競って優劣をつけるんじゃなくて1位も2位も3位もないじゃないかと、
うん、
どれもすごいだろうって映画だったらっていうことで反発して監督週間なんかできたんですね、うん、
カンヌの場合は、
うん、カンヌの場合それで批評家週間なんてカンヌの場合はできた、
う
ん、ベルリンも同じようにコンペティションっていうのはまずあったんですね。もともとその出品された作品の中で賞を競うのがコンペティションで、僕が出たのはパノラマ部門っていうところで、うん、要するにベルリンには規定があって、うん、コンペに出場するのは、うん、要するに初めてベルリンで世界でお披露目する
ワールドプレミア、
ワールドプレミア、
うんうん、
ワールドプレミアじゃないとコンペに出れないんですよ。でもちろん厳選されて選ばれる、
はいはい、
選ばれてじゃあうちでワールドプレミアしてくださいと。
はあ、
で、パノラマ部門っていうのはワールドプレミアじゃない、僕の場合プサン映画祭でもう上演してますからね、
パレードはね、
パレードはもう、うんうん、ワールドプレミアは僕はプサンって決めてたんで、
うん、
プサンでやってると。で今度はワールドプレミアじゃないけど、うん、これはぜひ要するにベルリンの観客に見せたいよねと、世界に、うん、紹介したいよねって、うん、ヨーロッパに紹介したいっていう思いがディレクターの中にある。それがあのパノラマ部門、
うん、
要するに例えば日本ではゴールデンスランバ
ー
もパノラマ部門で今回は出ていたし、
うんうん、
例えば今、台湾で大ヒットしてるモンガっていう映画だとか、うん、韓国で話題になってるチェ・ジユーが主演やってるアクトレスっていうね、
うん、
疑似ドキュメンタリーみたいな手法を使った映画だとか、うんうん、そういうなんかちょっと前衛的な、ちょっとこうとんがってる、
うんうんうん、
で、もうなんだろう、コンペでもおかしくないんだけど、うん、いろんな意味でそこから漏れた作品っていうか、うん、コンペ出せないものだとか、うん、そういうものをこう入れていくっていうのがパノラマ部門で、もっと言うともう一つフォーラム部門っていうのがあって、
はいはい、
それはもう本当に若手のとか、もうサブさんなんかはずっとフォーラム部門で、
はいはいはい、
ずっとベルリンで賞を取り続けてますけど、はいはい、で結局そういう部門がいくつかある中で、うん、国際批評家連盟賞はコンペとフォーラムと、コンペとパノラマとフォーラム、
うん、
ここに一つずつ与えられるんですよ。コンペは二十何作品のうちの 1本で、パノラマ僕が出たのは54作品かな、
54作品
作品の中の1本、うん、でフォーラムは 何作品か分かんないですけど、その1本がだから3本選ばれる、うん、ベルリンの今回、うん、第60回ベルリン国際映画祭の中で3本の中の1本ですね、うん、批評家が選ばれるんです、批評家が選ぶんですね、うん、あの審査員がいるんじゃなくて、ヒプレス氏っていう、うん、あの国際評価連盟の名前団体があるんですけど、うん、そこの、批評家が割り当てられるんですよ、多分5、6名なのかな、うん、6、7名なのか分かんないですけど、うん、それぞれの部門に割り当てられて、その人たちがその54作品を網羅した上で話し合って、でこれはいいんじゃないかっていうものをみんなで見て多分決めるんだと思いますけど、
まあまたね、そのカンヌ、ベルリン、ベネチアっていうのはいわゆる三大映画祭って言われて、うん、まあ映画祭の中の映画祭っていうかさ、
うんうん、
そのベルリンで国際評価連盟賞を取ったっていうのはまたこれ格別の意味がね、
まあそうですね、
あると思うんですよ。
実は僕はあの国際評価連盟賞って今まで2回もらってるんですね、
別の作品で、
はいはいはい、あのひまわりで、プサンでデビュー作でもらって、うんうんうん、まあそれで結構名前がそれで知られても知ってもらえたんですけど、うんうん、その後ゴーが、パームスプリング映画祭っていうアメリカの映画祭で国際評価連盟賞もらってる、
う
ん、まあ、そういう意味じゃ3本目の国際評価連盟賞ですけど、まあヨーロッパで賞をもらうのは僕初めてだったんで今回は、あ、まあ、そういう意味ではすごくちょっとね、やっぱヨーロッパ映画を非常に影響を受けてやっぱり特別な場所なんでね、
うんうんうん、
ヨーロッパの観客にパレードっていう日本今の日本の東京の、うんうん、話がちゃんと受け入れられたっていうのは非常になんか僕にとっては大きいなと思ってますけどね、
うん、やっぱりなんかこう世界に通じるようなテーマがやっぱりあったんでしょうね、
うんうん、まあ、そうですね、東京っていうものがとあと東京の若者たち、うん、まあそれだけではなくて、で僕感じたのはね、数年前にベルリンに、ロックンロールミシンを持っていきたいと思って見せた時に、うん、モラトリアムがテーマになってるけど、うん、このモラトリアム感っていうのがヨーロッパの人たちには分かりづらいんだよねって僕は言われた記憶があるんですよ。でそれで、あ、モラトリアムっていうのはやっぱり日本特有の、うん、まあもちろん世界的にはあると思うけど、うん、特別なんだよね日本っていうのはね、うん、日本人って40とか50になってもモラトリアムな感じって、うん、まあ、国自体がそういう感じじゃないですか、うん、ふわふわしてるっていうか、うん、なんかこう決定的ななんかこう一つのね、うん、なんか昔のに日本人とは違って今の人たちっていうのは非常に自由で、なんか何やりたいのかどこに向かうのかっていうのが惑ってる人たちが多いと思うんですよね。で特にそういうものが分かりにくいって言われてしまうと、あ、ヨーロッパでは通じないんだなこのテーマはと思ってたんで、なんかこうちょっとそういうちょっと懸念はあったんですよ、うん、そしたらなんか多分ベルリンの観客と向こうで Q&Aティーチームをやると終わった後にね、そうするとやっぱりね、ベルリン自体が僕が行った、例えば2002年に行ってるんですけど、ベルリン映画祭にその時と比べるともう8年経って行ってみると、例えばポツダム広場っていうのがあってね、そこには前はあのちょうど行った時はまだ崩壊されて数年だったんで、あのベルリンの壁がその数年後だったんで、なんかねまだ東側と西側っていう名残がまだちゃんとあったんですよ。それが今回行ってみるとね、もう東側にものすごい新しいビルが、アートティックなビル、今の現代的なビルがいっぱい建ってて、むしろ西側の方が古い街が残っててまだ、なんかねそういう状態にもなってて、要するに東でちょうどそのポツダム広場に映画のメイン会場があるんですよ、その中間地点のところ、何もなかったところです昔だと。そこに行くと建ってるんですよね、新しい近代的なビルが、その中で上映されるんですけど、そこになんか東も西も亡くなった若者たちがこの映画を見て、ひょっとしたらちょっと東京の気分っていうか、うん、そのモラトリアム感みたいなものが、うん、昔の、ね、東西を分けていた頃のある種の主義がちゃんと、まだなんとか主義みたいなものがちゃんときっちり残っていたベルリンと少し変わってきてるっていう、うん、なんかそこがもしかしたらちょっと近づいた部分だったりもすんのかなみたいなことを感じたりとか、なんかこう8年ぶりに GO 以来8年ぶりに行ったベルリンは非常に、ベルリンって弦のいいね、あの映画祭なんですよね僕にとっては。GO でもものすごく評価が高くて、あの GO をベルリンで見ていろんな映画祭に あの招待されて評価されたんで、うん、まあもちろんパームスプリングもそうですけど、そういう意味ではすごく弦のいい映画祭なんで、ベルリンはなんかすごく国際評価で名称もらえたこともね、非常に良かったなと。
またこのパレードの受賞がまたこのことによって世界中のまあいろんな映画ファン、映画関係者が行貞勲という監督に注目するようにもなってくるわけですよね。
世界に、
もうこの番組もですよ、はい、だからその行貞監督がやってる番組ですから、
そうです、ね、で
しかもポッドキャスト世界中に配信されてるということ、
ね、日本語ですけどね
我々の番組をワールドワイドに、
はい、頑張ります、
はい、あのね、ベルリンの皆さん、
世界の皆さん
聞いてますか日本語ですけどまあそんな行貞監督はまあベルリン以外でもいろいろまた海外に行ったりとかしてるわけですよ。
そうなんですよ、マイレージ溜まりますよねマイレージって俺一回も使ったことがなくて使い方が分かんないっていうね、ちょっと調べようと思ってるんですけどベルリン行って、うん、だからもともと今年はもう本当韓国でずっと去年から、
はいはい、
まあ今年の頭が撮ってるその例のプサンプロジェクト、
はいはい、
カメリアってタイトルになったんですけどね、カメリアのそのカモメっていう映画をやってたんで、その仕上げ、うん、
編集とか
編集が日本で行われて、仕上げのためにまあ編集が終わってベルリン行って帰ってきて音の仕上げで韓国に行って、で仕上げが終わって帰ってきてすぐにあの香港に行ってきました。
香港、
うん、アジアンフィルムアワードっていうね、4年前から今回第4回だったんですけど、去年はあのモックンとか黒沢清さんとか是枝さんが受賞した映画祭なんですね。
かなり大きな映画祭ですよね。
大きいというか、うん、あの香港映画祭の前哨戦みたいなことで、アジアの、2009年に発表されたもまたは制作された映画の、うんうん、の中から厳選されて、うん、いろんな、映画賞を与えてる、うんうんうん、編集賞から撮影賞から賞いろいろあるんですよ全部。でそういう意味でアカデミー賞みたいな感じで選ばれていく、アジアのアカデミー賞を目指してるんでしょうね、きっとアジアフィルムアワード、まだ浸透してないですけどね。で今年は去年日本がいっぱい取ったんで、まあ今年はどうかなと思いながら、僕もまあちょっとそういうのも華々しい部分も面白いかなと思って、で香港映画のスターたちがたくさん壇上に上がるっていうんで、まあそれも楽しんで気軽に見ようと。
やっぱあのあれですか、なんかこうタキシード着てみたいな感じのショーをされた。
そうですね、ブラックタイっていうのが要するに
ドレスコード
がある、ドレスコードっていうのがあって、ドレスコードブラックタイとか言われたらめちゃくちゃテンパりますよねブラックタイって何ですかってインターネット調べると、まあタキシード着用みたいな、
あ
その割には意外とタキシード着てないやつがやっぱりいたりするんですよ。なんかアジアらしいなみたいな、ジーパンで着てるやつとか いるんだけど、なんだよっていう、やっぱりいい加減なんだなと思いながらただまあそれもいいなと思ってタキシードを買ったりとかしてね、熊本で買ったんですよ。
おタキシード、嬉しいっすね。
有田さんのところで、
あーなるほど、なるほど、
どなたですか、
行きつけだった
から、行きつけだね、
パーマンの有田さんのところにお世話になってちょっと買ったりとかして、それでそのタキシードを一応蝶ネクタイですよ、
お
一応初めてそういうことやってみて、
本当にアカデミー賞みたいな感じですね、
うん、揃えて、で、あの原作者の吉田修一さんもちょっと参加してみたいなっていうんで、じゃあ一緒に行きましょうよっつって吉田さんと二人で、まあレッドカーペット、長い長いレッドカーペット歩き、まあそれでレッドカーペット歩いて会場入りして、ですごく一番最前列のいいところで見せていただいて、それだけだったらよかったんですよね。だからなんかそれだけのはずだったんですよ、
おうおう
ノミネーションだから、
はいはいはい、
作品賞に、ノミネーションされてたんですね、
はいはいはい、
あのパレードは、
うん、
ポンジュノのマザーとか、
はい、母なる証明ですね、
もう母なる証明ですね、うんうん、あのもうとにかくそうそうたる作品ですよ、
うんうん、
が揃ってる中の6本の1本だったんですごく光栄なことで、
うんうん、
で選ばれて日本ではもちろん1本ですけど、で行ったんですけど、ノミネーションされてるだけじゃなくて、うん、壇上に上がって、
うん、
あのプレゼンターやってほしいと、
あよくまあアカデミー賞でもそういうの感じですよね、
うん、
なんかね発表するみたいな、
そうでも俺ノミネーションされてるのになんでプレゼンターなのって思った時にまあその時にあ賞は取らないなと僕は予想で、まあ賞は取らないけど、まあでも日本のね、人がノミネーション ほとんどあの香港のスターたちなんですよがやってきて、だから例えばあのベルサーチのね、妹かな、が今回こうあの協賛だったんで、ベルサーチがこう来たりして、ものすごい風格のおばさんがすごい顔ですよ、すごい顔してた、すごい顔してるなって、なんかこうもういきなり出てきたりとかして、花々新聞で俺かよみたいな、
へ、
一応台本もあって、あの去年ね、そこでよ言いたい、あなたが言いたいことを言って、隣で英語通訳をいちいちやってるとすごい時間をしたらしいんですよ、2時間とか3時間、だから今年は台本制にしますと、台本を読んでくれれば横に字幕が出ますからと、そう、台本が用意してないと字幕出ませんからね、それを読んでくれるだけでいいんでって言ったら、あ、じゃあそうしようと思って、じゃあ台本もらって、でも台本がね、これ俺言わないよなっていうのは台本だったんですよ、
書いてあることが、
まあでも、まあやってくれって言われたんで、じゃあやろうかなって、相手役誰かってビビアン・スーさんだったんですね。
はいはいはいはい、
日本でもおなじみの、
そう、あのね、うっちゃんなんちゃんの番組とか出てるビビアンと、もう、からも久しく出てなかったじゃないですか、
ですね、
本国に帰ってもう大女優になってたんですね、彼女はね、それはね、ジャッキー・チェンさんとかの映画に出たりとかもしてたの知ってたし、女優としてもここ数年すごく「ホットサマーデイズ」っていう映画とかが大ヒットしたりとか、あのフルーツちゃんがプロデューサーしたりとかして、去年もものすごい大ヒットしてるんですね。でなんか彼女も今すごい乗りに乗ってる女優業をやってて、もう35歳になったって言ってましたけど、若く見えますけどね。でなんか彼女も日本語をもう一回ね、なんかもう一回再デビューというか、もう一度日本で活動するって、
まあ、やり始めるみたいですね。
あ、そうなんですか。
でなんかそういうのもあって、でもただまあアーティストとして日本にもう一回凱旋して やりたいみたいなことを本人とも打ち合わせさせてもらって、でどうせビビアンがとに俺日本人だから、日本語でやろうと、で一応前打ち合わせはできてたんですよ。で香港人ですよ、これがね、突然監督サプライズしましょうよとか言い始めるんですよ、つまんないと、みんな台本通りやってて、英語字幕出てるからみんな台本通りやんなきゃいけないんでしょと言ったら、いやサプライズ嫌いですかとか言うから、いや嫌いじゃないけど、じゃあサプライズしましょうって彼女は言うだけ言って、壇上に行ったんですよ僕ら、あの呼ばれて、あのこう華々しく登場するわけですね。でとにかくまず挨拶はした方がいいから教えてもらってたんですよ、韓国、あの香港の言葉で、
ほうほう、
で自分の名前と、でまず挨拶をしたんですね、もう忘れちゃいましたけど今暗記して、したらものすごく湧いて、でビビアンがわざわざ日本から来てくれたって、もう広東語でいきなりものすごい喋ってんですよ、そんな台本ないのにそれでどうぞ挨拶どうぞって言われたんで、俺挨拶したらめちゃくちゃ受けて、でもすごい、会場がそれまであんまり受けてなかったのにめちゃくちゃ笑いも起こって、でそれで緊張は吹っ飛んだんですけど、それでじゃあ台本をって言って彼女がこう台本を読み始めるんですね、日本語で下手なわざと台本を開いて、嫌味のように台本を、助演団主演の人は最初から決まってますけど助演の人を選ぶのは大変じゃないんですか雪貞監督みたいなわざと読んでんだって俺もそうですねみたいな一応コントみたいになってきて、なんだ俺の日本語で
前振りがあったから、
で俺読むとこまで読んで、まあ俺はもちろん内容を自分たちで書き直して後で伝えてたんで、まあそれを自分の意見として言って、言いたい言葉言って、だよねビビアンって言ったら彼女は何も言わない、急にで俺あれビビアンの番だよって、もう日本語終わったよって俺挨拶したからなんかずっと広東語で喋り出すんですよ、でそれでみんなもうどっかんどっかん受け始めて、なんだろうってなんて後で言ってたのって言ったら、監督は今私が広東語で喋ってるのすごく不安だと思ってんだよねこれ私台本と違うことやったら監督びっくりするからみたいなことずっと言ってて笑ってたみたいで、そういうねちょっとスターさんでしたねビビアン・スーっていう人は。で僕は全然ビビアン・スーさんをテレビで見たことしかなかったから、非常に親近感があり、非常にでもこう今中国圏のこの人は乗ってる女優さんなんだなとも思ったし、でもなんかあとなんだろう、やっぱりスターがいる国なんですよ、香港とか中国とか台湾っていうのは、 日本と違って日本って今もうだんだんスターがいなくなった、うん、どっちかというとそのスターになってる人たちも俺スター扱いしないでよみたいな、うん、ナチュラルでいたいんだみたいなのが、うん、だからみんなもその空気っていうのがあるでしょ、うん、なんかこうで誰でもスターになれる、うん、ひょっとすると、うん、っていうところがあるじゃないですか、うん、向こうはね特別なんですスターはやっぱり、うん、それをねものすごく感じたし、うん、ただそれをスターとして君臨するためのプロフェッショナルさも感じる、うん、だから観客を喜ばせなきゃいけない、うん、でそれはあのアメリカのアカデミーと一緒です、うん、ジョークを飛ばして突然アドリブをやってみせたりとかして盛り上げる、うん、だからそういうねものはねものすごくそのアジアンフィルムアワードで勉強になりましたね、うん、日本ってやっぱこういうのないよなっていう、うん、奥ゆかしさがとか、うん、あのなるべくそんな騒がないでよっていうのが日本の
ちょっと庶民派的な感じの方がね、
うん、
多いです
ね、うん、だから庶民派というかねあの一般的にそういうのはちょっと恥ずかしいと思う人、うん、レッドカーペットとかも嫌いというかかっこ悪いよねって思っちゃうのが、うん、タキシード着るのもかっこ悪いよねっていう、うん、だからかっこ悪いよねって思う人たちはいつまでもタキシード着れるようなかなんちゅうの風格は出ないっていう、うん、僕だってちょっと今回タキシード似合ってないなってまだ思うんですよ、まだまだ似合ってないな、うん、ただでもそういうアジアの人たちの経験ショービジネスの経験みたいなものをするとちょっとだけなんかこうああ俺たちもちゃんとしなきゃちゃんと観客に対してアピールしないとなんかこういつまでもなんかこうっていう部分は僕は正直ちょっと感じましたね。
やっぱ香港映画とかはやっぱもう世界と戦ってるから、
あそんな感じですね、
やっぱそういう部分がねやっぱりあるのかなって気もしますね。
まあ日本はねあの国、うん、自分たちの国で作って日本の観客がねちゃんと自分たちの映画を見てくれる国なんですよ、うん、香港はやっぱ香港の観客だけじゃ予算から見合うと外に出ていかないと回収できないのね予算が、うん、中国にも行かなきゃいけないし、うん、でまあ香港と中国じゃやっぱちょっとあるわけで、うん、台湾ももちろんあるけど、うん、マレーシアとかシンガポールとか、うん、そこにアピールしていかないとやっぱり回収できないんですよ予算が。それは台湾の観客も監督たちもそうだし、みんなねそう思ってるんですね。だからそこは僕も非常になんかこう日本との違いみたいなものを感じましたね。
なんか木曽田監督がもう本当なんか二回りも三回りも大きくなったような
世界に行っちゃった、
なんか世界に行っちゃった感じがしましてですね
近いのに、こんなに近いのに、
は
い、
それはないですけどねあの逆に言うとそれはちょっと勉強してるだけで、でもなんか世界で認められることって、うん、僕もずっとあの基本は日本の観客に向けて映画を作りたいと思って日本の観客が楽しんでもらえるもの、やっぱ日本でそれなりにちゃんと評価を評価っていうかあの観客の評価を得ないとやっぱ世界に行ってもね、で世界をただなんていうの例えばカンヌを目指さなきゃいけない、うんうん、ベルリンに絶対通らなきゃいけない映画を作んなきゃいけないっていうのなんてちょっとおかしな話じゃないですか、うんうんうんうん、ちゃんと日本で見せる映画を作ったのがベルリンに評価されるから嬉しいんですよ。狙っていって、うん、ほら撮れたじゃあ、うん、それってなんかちょっと日本の関係で日本で見せたらちょっと難しすぎて分かんないなとか、うん、これリアルな日本じゃないじゃんみたいな、そういうアジャストの仕方は僕はあんまり良くないなと思うっていうか、
まあ、しっかりこう地に足をつけてっていうか、うん、まあ、この月刊ゆきさでさんもずっと続けていただきたいなと、
よろしくお願いします
、はい、思いますが、
はい、月刊ゆきさでさんのポッドキャストいかがでしたか。月刊ゆきさでさんでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさでさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。